次は朗読のコーナーです。今回ですね、前回に続き、炎の馬という本に収録されてます、同名、炎の馬という題名のお話を朗読いたします。この本は茅野茂さんの著書で、鈴沢書店から発売されているものです。で、今回は第2回目です。で、前回の内容をまあ簡単に説明しますと、主人公が犬と暮らしている若者でして、ある日のこと、自分の家のすぐそばにある河原でですね、女たちが水浴びをしていたと。で、そのうちの誰かを自分のまあ嫁にしたいと思ってですね、その水浴びをしている女性が脱いだその着物のを一人分ですね、盗んだんですね。で、そして、水遊びが終わった後、女性たちが自分たちの服を探したところ、まあ、ないわけですね。それで、その女性がですね、家にまでやってきて、着物を返してほしいと、返してくれたら、神の娘と結婚する方、できる方法を教えますよと、泣きながら言ったので、着物を返したと。そうしたら、この神の国は私の兄が二人いると。で、この、兄たちがあなた、を試すでしょうと。まあ、それをまあ乗り越えたら、二人は結婚できます。で、その、神の国に来る方法は犬に教えますよと、まあ言って、去ったわけですね。で、次の日、この犬の導きで、松の木を登ってき、まあ、この神の国に行くというところで、までが前回です。ということで、今日第2回目を朗読いたします。朗読は藤井めぐみさんです。
犬は行き先を知っているらしく、どんどん走っていくので、私も後を追いかけて走りました。しばらく行くと、一軒の家があったので、家の前に立ち、えへんえへんと案内を請う咳払いをしました。すると、家の中から声がして、迎えに出る人がいないので、自分で中に入りなさい、という女の声が聞こえました。私が、腰をかがめながら静かに中に入ってみると、肌着を私に盗まれたあの女が一人で座っていました。アイヌの若者よ、私の言うことをよく聞きなさい。アペメルとカンチューという二人の兄がお前を試すはずです。その試練に耐えることができたなら、二人は結婚できるけれども、もし耐えられなかったら、二人は夫婦になることはできません。私の持っている宝物をお前に授けます。まさかの時に役立つでしょう。娘はそう言って、一本の扇を渡してくれました。扇の片方には氷が描いてあり、もう片方には日輪が描いてあります。私は扇を懐に入れて外に出ました。犬がまた先に立って走り出したので、一緒にしばらく走っていくと、行く手に神の住まいらしい立派な家が見えました。家の前まで行くと、神だから神らしい気品のある男が、馬の口をつかんで立っていました。そして言うことには、この馬に乗って国の上端へ6度、下端へ6度、乗りこなすことができたなら、私の妹を嫁にやろう、ということでした。見るとその馬は、まるで炎の塊に四本の足をつけたような恐ろしい姿です。手綱を受け取った私が、さっと馬に飛び乗るか乗らないうちに、馬は炎の尾を引きながら、国土の上端目指して疾走し始めました。私の体はたちまち炎に包まれ、今にも焼け死にそうになりました。その時、女神が授けてくれたあの扇のことを思い出し、懐から取り出して氷の絵が描いてある方を自分に向けて仰ぐと、冷たい風と氷が降り注ぎ、少しも熱を感じなくなりました。馬はそのまま、神の国土を上端へ6度、下端へ6度走り終え、アペメルの住まいの前へ戻ってきました。馬から降り立った私を見て、アペメルは、 驚きのあまり口と鼻を両手で押さえました。アイヌも神も驚いた時は魂が体から飛び出さないように口と鼻を押さえるものです。そしてアペメルの言うことには、今までどんな偉い神もその馬を乗りこなせなかったし、生きて馬から降りた者は一人もいなかったのに、お前は普通の人間なのだろうか、ただのアイヌだろうか、と褒めそやしました。さあ早く弟の館主のところへ行け。そこでの試練に耐えることができたら妹を嫁にやろう。アペメルがそう言うと、また白い犬が先に立って走り出しました。その後を追って走っていくと、前と同じような神の住まいがありました。家の前まで行くと、アペメルによく似た神が氷の馬を連れて出てきました。そして私は館主だが、この馬に乗って国土の上端へ6度、下端へ6度乗りこなすことができたなら、妹を嫁にやろう、と言いました。
はい、炎の馬第2回目でした。朗読は藤井恵さんでした。